2023年を迎えました。皆様には今年お健やかにお体の痛みも癒され、お元気にお過ごしいただきたいと願っております。教会の庭もいつも季節の変化を教えてくれています。そして庭は季節に合わせて実にきれいに刈り込みがなされ、新しい季節、年を迎えたという思いにしてくれています。この寒さの中でも働いてくださる方々がいらっしゃるからだと感謝いたしております。こんな言葉があります。冬来たりなば、春遠からじ。冬来たりなば、春遠からじ。200年ほど前の英国人の詩の言葉だそうです。最後にある春は遠くないだろうの文を、日本ではこのような意味によく使われています。辛い時期を耐え抜けば、幸せな時期が必ず来るはずだ。希望を持ちたい、期待したいとの考えは、この現在の世界や社会環境で生活をしている私たちには、どなたにもあるのではないかと思います。聖書にこのような言葉があります。主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って昇る。主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って昇る。主なる神様が私たちに何をなさるのか。聖書の恵みの言葉を味わい、そこにある約束と希望を皆さんと共に預かりたいと願っております。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の昨日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様がパウロを通して私たちにお示しになられる恵みを受けたいと思います。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。ガラティアの教会に手紙を書いているパウロです。現在のトルコの南側、地中海に面しているあたりの地域と思われます。パウロは視力が衰えたのか、小さな文字で書けなくなったと、自分の変わりようを素直に告白しています。ガリラヤの教会の人たちは、パウロを最初は歓迎し、目のことも随分と心配してくれていました。ところが、それが今度はパウロを拒絶し、述べ伝えていたイエス・キリストの救いの福音から逸れていくユダヤ人がたちが入ってきました。そのような中でのことです。見苦しいと思われることも、自分の弱さを堂々と明らかにしているパウロです。この箇所でもパウロは、自分に誇るところがあるのかと問いかけながら、いや、むしろないと謙虚にガラテヤの教会の人々に伝えているのです。パウロはその時、ガリラヤの教会で起こっている課題を語っていきます。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。そして、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいるのです。 ガラテヤの教会の人々の中には、パウロに批判的な人たち、ユダヤ人たちが教会を混乱に陥れていました。割礼は男性だけに施されるユダヤ人の一つの印でもありました。で、この発端は、人々によく思われたいとの動機から行動しているというのです。キリストの十字架を信じるといえば、外からのユダヤ人たちに迫害されてしまいます。彼らはそこから逃れるために、また社会の流れに同調するあまり、イエス・キリストの十字架の福音から離れているとパウロは指摘しています。こういうふうに言われますと、ガラテヤの教会の人だけではありません。私自身、他人事として済まされるだろうかと、今心を探られるのです。ガラテヤの教会の人たちだけの問題ではないのだと気づかされました。私はどうでしょうか。世の中の流れに乗りさえすれば、また周囲の考え方に合わせようとします。そして、ことがあまり大きくならないようにと努めていました。こんなふうな生き方をしていたのではなかっただろうか。まあ、小さなことです。お酒を飲む、飲まないでした。キリスト者となった後は、お酒をやめました。ところが、就職先と、それを取り巻く業界では、お酒がつきものでした。それでは、と、やめたお酒を飲み始めました。しかし、それでいいのか、と考えさせられ、その後は、敬意はありましたが、飲むことは控えてまいりました。このことからもう学びました。お酒を飲むこと、飲まないこと。そのことよりも、私自身二つのことを心に留めさせられました。一つは、イエス・キリストに喜ばれることだろうかと考えてみること。もう一つは、そこに信仰の歩みを始めたばかりの人がいるなら、迷わせないようにすることでした。パウロの言う、自分の良心ではなく、その人の良心に従うということでした。ガラテヤ教会の人々はさらに、それだけではなく、律法を守るため、割礼を自分と同じように受けようと、他の人に迫っています。しかし、そう言って律法を守っていると言いながら、実際は守っていることにはなっていないとパウロは鋭く、その動機や心の偽善を指摘しています。パウロもユダヤ人です。割礼を受けています。ガラテヤの教会の中にいるユダヤ人は、パウロと同じファリサイ派の人々でしょう。また自分たちは、律法を守り、割礼を受けているものだと誇るために、他の人々、外国人に、割礼を受けようと無理やりにさせようとしています。このようにパウロは言っているのです。割礼を受けているパウロとして、それをしたからといって、どれほど神様の律法を守ったことになるのか、まして神様に受け入れられるほど、その生き方が喜ばれるものかは不十分であると知っていました。すべての教え、戒めに従って初めて神様によしとされ受け入れられるのです。これは厳しいと思います。しかしイエス・キリストが私たちに代わって父なる神様に完全に従い通されました。ですから、私たちはそのイエス・キリストを受け入れ、信じることで、神様の前に、義、正しいとされました。これは、神様が 私たちをご覧になるとき、イエス・キリストを通して私たちを見てくださるのです。私たちは、火の打ち所のないものとして受け入れられたのです。これからも私たちには間違いはあるでしょう。間違いを起こすでしょう。しかし、私たちにはキリストがおられるのです。悔い改めるなら許され、罪は追及されないのです。彼らの言う救いには、立法だ、立法だと言いながら、また、だから割礼だ、割礼だと言って、この立法のむしろ呪いにとらわれたままなのです。パウロは自分の信仰を告白して、さらにガラテヤの教会の人々に教えています。しかし、この私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません。しかし、この私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません。パウロは若い頃、律法を守ることが神様のもとに帰る道であると確信していました。そのため、イエス・キリストを救い主と信じる者は、神様の教えに反する誤りだとして迫害をしていました。その熱心さは、追いかけ探しては投獄し、キリスト者が殺されていくことを良しとしていました。しかし、彼は隣国シリアのダマスコまで執拗にキリスト者を追いかけている最中でした。突然行く手に復活されたイエス・キリストが光の中に立たれます。パオラは驚きました。声を聞きます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。強い光で視力を失い、恐る恐るでしたでしょう。伺いました。主よ、あなたはどなたですか。そこに答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロは神の教えに反しているからキリスト者を迫害したつもりでした。しかし、イエス・キリストがおっしゃいました。そして同行していた者たちも声を聞きました。私はあなたが迫害しているイエスである。迫害していた人たちのうちにおられたのは、迫害していたキリスト者たちの中におられたのは、実際には目の前に現れた主イエス・キリストでした。彼は動揺しました。混乱したことでしょう。パウロは変えられました。ユダヤ人以外の人々にイエス・キリストを伝える宣教者となりました。私たちはイエス・キリストの十字架の死で、私たちは神様の前に生きるものに変えられ、イエス・キリストの復活により、私たちも死からの復活の喜びが与えられています。パウロは気づきました。私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません。そしてパウロはそこから新しい生き方を教えています。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。割礼を受けているパウロですが、こう言います。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。割礼を受けているかどうかは、ある意味もうどうでもよいことだと彼は言っているのです。 割礼のあるユダヤ人も割礼のない異邦人外国人も皆同じなのです。イエス・キリストが愛されご自分の命まで与えてくださったお互いとして受け入れてくださったのです。私たちは時にこれしかできない、この程度しかしていないなどと思ってしまうことがありませんか。しかし教会では何かできるとかできないはどちらでも良いのです。している、していないもいずれでも良いのです。する自由、そしてしない自由も与えられているのです。まずイエス様にどれだけ感謝しているか、そのことになります。イエス様につながったものとしてイエス様と共に歩むことです。新しく作られたものとして主を賛美して歩んでいるかどうかということになります。パウロはこのようにも言っているのです。同じガラテヤ書ですけれども、キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく、この後です、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。新しく創造された私たちには愛の実践を伴う信仰こそが大切なのですと言います。では愛の実践を伴う信仰とは何でしょうか。こうも言えます。パウロが言っている言葉です。愛によって互いに仕えなさい。そしてガラテヤの教会の人々にこのようにも教えています。立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。立法を守るとか守らないとか言いますが、このことにかかっているというのです。隣人を自分のように愛しなさい。私たちにはこう言われても愛するということがなかなかできないかもしれませんが、共におられる主イエス様が隣人を自分のように愛せるようにしてくださいます。ガリラヤの教会の中のユダヤ人が言う、また求めていた立法の最も高い目標は自分の力ではなくイエス様が共に働き達成させてくださいます。新しく創造された結果です。今度は復活された主イエス様がなさる創造の働きに私たちも招かれています。そして日々新たにされていきます。この喜びと希望に預かってまいるのではありませんか。昨年も私は教会に仕えることができましてとても幸いでした。コロナ禍という状況は変わりませんでしたが、教会の皆さんや多くの人々が教会に関わってくださり、支援してくださり、お祈りしてくださいました。感謝をいたしております。礼拝が毎週守られ、教会堂だけでなく YouTube 配信もなされ、ホームページで録画が流されたりし、それぞれの場所で参加していただき、一緒に礼拝を捧げることができました。離れていても同様に祈り合うことができました。この礼拝の準備に多くの方々が、また子どもたちもいろいろな形で協力してくださいました。教会堂の施設、また庭の管理も絶えずしていただきました。それによって、この場所を使う地域のボランティアの方々が定期的に使用することもできました。感謝をいたします。 一つ一つはイエス様による新しく創造される働きでした。私はこのように受け止めました。主の皆を共に賛美いたしたいと思います。イエス様がおっしゃいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちではなく、イエス様がなしてくださる。正しく創造されるお働きです。皆さんと互いに愛し合い、共に歩んでまいりたいと願っています。そして皆様に、ご家族の皆様に、主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。律法を守るとは何かをなすことではなく、御子イエス様が私たちを愛されたように、互いに愛し合うことと教えてくださり感謝いたします。私たちのために、私たちが負う痛み苦しみ、咎を身代わりに引き受けてくださり、十字架で命まで犠牲とされた深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返り、御子イエス様をお迎えいたします。私たち教会がイエス様により新しく創造される場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。